ゆりなと
ともやの
ブリブリ。今週も始まりました、ゆりなとともやのブリブリの時間です。パーソナリティの春沢ゆりなです。そして
同じくパーソナリティの粕谷智也です。よろしくお願いします。
さあ今日は来ました、
はい、
5月20、あ間違えた
そんな気合い入れて間違うことってあるんだね
間違えた間違えた、ごめん。第87回目です。お花
嘘
間違えた、
はい、
はい
気合い入れて間違えるのもいいね。
間違えた、張り切ったのに。
いや、いい感じですよ。
はい、というわけで今週も30分間張り切っていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いよろしくお願いします。間違えちゃったね
29日ですね。
そう、29日って思ってたらなんかそこで日にちを言う場面でもないのに間違えて言っちゃった
回数、あの第何回に興奮してたのか日にちに興奮してたのかどっちか分かんなくなっちゃった
日にちに興奮してた。
あ、興奮してた。そうそう
そう、明日誕生日だからおめでとう。
あー、おめでとう
ありがとう。
今回は日にち被ってないね、この収録とね。
そう、
被
ってない。そう、
でも前まで結構大変でしたからね。みんながみんななんか
大変とか
収録日に被って。いやいや、楽しかったけど、なんか企画とかするのもさ、一応労力
で。そうだけど、大変とかいう言葉を使うのはさ。
いや、嘘、ごめんごめんごめん。
間違いじゃない？大変だ
よ。すごい気持ちよかった。何？うーんとか。
大変って。
大変じゃないよね。
じゃあ、やってくれなくていいよってなっちゃうから。
いや、そうですよね。
うん、
はい、落ち着いて、ちょっと落ち着いて。どうどうどう。
腹立つ。まあね。いや、そりゃ大変だよ。でも大変と思ってやってないから。
大変
って。いや、そりゃ大変だ。
まあでも楽しかった。
そうそう、でも大変とかじゃないんだよ。
うん、そう、大変だとはその時は思ってないけどね。
でも後からだって大変だったなと思うの？
いや、違いですよ。違いますよ。一回落ち着いて、どうどうどうどう。
腹立つ。
っていう時もありましたよね。
そうだね、はい、そうだね。
そうですよね。
いや、みんな誕生日月曜日だったから。
そうそうそうそう。それが言いたかった、それが言いたかった。
びっくりした。
すごいことになってたからね。
うん、楽しかった。もうなんかびっくり、誕生日ウィークばっかり。
ね、なんか、ドッキリみたいなしてね。
そうそうそう、詰まってた。
まあ、すごい具だったかもし
ん
ないけど、
うん、
気になる人はぜひ聞いてね。
過去の放送ね。
過去の放送ね。
いや、だって私のサプライズとか超バレバレだったし。
いや、そんなことないって。
嘘。
うん。そこら辺は皆さんちょっと聞いてくださいね。
みんなにバレバレだったって言われた。
あ、そう。
うん。
あ、まあ、実際ね、こうやって面と向かってやってる人は表情とかで読み取るからさ。
あ、そうか。
そういうこともあるかもしれないね。
そうだね、うん。というわけで、明日は私のお誕生日でした。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。今日のお誕生日お祝いしないとでしょ、
うん、先にね。
うん。
自分好きだからね。
いや、別に自分好きじゃないけどさ、自分の誕生日は好き。だって楽しいじゃん。
うん、そうですけどね。うん、じゃあ今日の方を優先して、ね。
ごめんごめんごめんね。つい自分がになっちゃった。ごめん。じゃあ行きまーす、
はい。
5月29日生まれの皆さん、お誕生日、おめでとうございます。私の前の日
私のでじゃなくていいから
いい、
その人はその人ですから
どうどうどう
どうどうどう
さあ行きますよ。今日生まれた方は何でも器用にこなせてしまうという才能を持つ反面、それゆえに何事にも熱中しづらいという性格の持ち主です。
あ、なるほど。
勉強であれ、スポーツであれ、人間関係であれ、特に問題なくさらっとこなせてしまう方ですが、まあ、よく言えば何でもできるサバサバしたタイプで、
うんうん、
悪く言えばあっさりすぎているタイプ
だ。なるほど。
そうです。
まあ何でもできるからこそ、なんかレベルが低く感じちゃうのかな、何でも。もっと刺激が欲しいぜ、俺は、みたいな感じかな。
そうだね。自分ができちゃうとね、なんか人もできちゃうみたいな感覚になっちゃうのはわかるかも。
なんかあんま苦労せずに、なんか直感とか感覚でさ、
うん、
才能の持ち主って言われてるぐらいだから、
うんうん、
できちゃうんだよね、いろいろ。
うんうん、
難なくね。ハードルがないから。だから簡単に思えて、うん、あ、じゃあ次、みたいな感じの気分になっちゃうのかもね。
そうだね。
そういう人はさらに次のステップに行けるから。
そうだね、次なる高みを目指して、そう、
もっと難しいことに挑戦できる人だから、
そうだね、
そういう人がね日本をね背負って立つ人になる可能性があるっていうね話でしたね。
誰誰何キャラ急に
何キャラなんだろう、ね、
何度かですね作れ
た、なんか急に解説じみてきたからさ。
なんかさ声までなんかちょっとさいつもと違う感じだった
ね。そうそう、あの解説者になってきただんだん。
あ、そうなんだ、ありがとう。
いやでもねそういう感じだよね。ね
え、いやでもねどんどんどんどんさこう目標に向かってっていうのはすごくさ素敵なことっていうかさ、うんうん、すごいいいことだからさ ねまあ見守ってじゃなくて見習って、
あ、そうそう、かといってね自分ができるからって人に強く当たるのはちょっと違いますよね、うん、
よくないね、
うん、優しく見守るってことだよね。
そうだね、そうなりたいと思います。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあそして今日は何の日にも行きたいと思います、はい、今日は5個あります、はい、国連平和維持要員の国際デー、それからエベレスト登頂記念日、五福の日、こんにゃくの日、幸福の日の5つです。
なんだろうね、まあ、難しそうだね、またね、
難しい、
こんにゃくぐらいしか分かんないよ。
確かに、あでもエベレスト登頂記念日とかさ、はいはい、まあ、五福の日とかさ、うんうん、こんにゃくの日、幸福の日はさ、まあまあまあ分かりますね、まあね、
わかるわかる。
わかるよね。
でも説明してもらわないと、あ、そうだよね、毎日ピンとこないから。
何がいい？何説明する？
こんにゃくの日って別にいる？なんか面白い感じ？
1989年に制定された日で、はい、種芋の植え付けが5月に行われることと、はい、今日の日付5月29日が、
こんにゃく、あ、はい、
そうそう、こう、
ご、
そう、
ごはこう、
に、
に、
く、
なるほど、そこだけ。つまんなんですね。
そうそうそう、こんにゃくで、その語呂合わせで、
そっか、たまたまこんにゃくが5月29日だねってことでこんにゃくの日に制定されたのね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
エベレストは？
エベレストは1953年のこの日に、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族の天神ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功したそうです。すごいね。
なんかそこまで詳しくないんだけど、うん、もうね死者がいっぱい出るぐらいな過酷の山ですから、まあね、でしかも昔の人ってさ、うん、登頂した当初の時代って、うん、すごいあの防寒具とか今すごいけど、うんうんうん、割と薄着とかで登ってたらしいよ。
え、そうなんだ、うん、
あの今の人からじゃ考えられないぐらいあの軽装備でそんなすごい山に挑んでたっていう話。
あ、そうなんだ、うん、
今のその装備でも難しいのに。
そうだよね
っていう話はねなんか聞いたことある。
そうなんだ。
でやっぱ酸素も薄いし、うん、気温も低いから、うん、もうあのねそこで亡くなった人とかがさ回収できないんで不可能なんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだよね、そうそう、言うよね。
だから置き去りにされて、うん、まあ、そのままずっと残ってる、要するに腐らないから、
うんうんうん、
ずっとそのまま残ってるんだよね、ミイラみたいになって。
そうだよね、うん、っていう話聞いたことある。確かに。
そうだから登山する人はそういう人を横目にね、
うん、
目指すんだよね登頂ね。
そうか、でもすごいよね、うん、過酷よね、それだけ過酷だし危険だし、本当に軽い気持ちっていう、まあもちろん軽い気持ちなんかじゃさ富士山ですら登れないけど、まあ
ね、うん、そうだね、富士山も割と厳しいらしいからね。
高尾山も厳しい。
高尾山は割とおばあちゃん登ってるから。
いやいや軽い気持ちじゃいけない高尾山。
いや結構70ぐらいのおばあちゃんスタスタ歩いてるよ。
だってさ
だいぶ健康だけどそれはね。
そうそうでしょ、
すごい方だけど。
そう、私も気合い入れて登っちゃうもん高尾山。
高尾さん、
うん、だんで
まあまあ気合は入れた方がいいよね。
うん、そうそうそう、うん、ちゃんと運動しないと。やっぱり軽い気持ちで登ってたら怪我しちゃうから、うん、高尾さんですらそれぐらいの意気込みで私行ってんのに。
そっか、
うん、
しかも僕の友達のカップルなんかさ、
うん、
富士山に登るって上の方寒くてきつかったらしいのね、
うん、
で割となんだ暖かい季節だったんだけど舐めてたんだやっぱり、うん、上の方は寒くなるってことを分かってたけど、
うん、
大丈夫だろうと思って割と薄着で行ったのね、
うん、
そしたらもう寒さに凍えて2人とも、うん、でもなんかそこら辺でやっぱどっちが心折れるかみたいな話になってくるじゃん、
うんうん、
じゃあ彼氏の方が
心折れるかっていうか励まし合いながら行けばいいじゃん。
でも彼氏の方がもうちょっと帰ろうよみたいな最後の方になっちゃったらしくて、
うん、
そしたら彼女はなんでここまで来たのにみたいになって喧嘩したらしい。
うわーやだね。
いやでも彼氏の方もめっちゃきつかった、厳しい環境だったらしいね。
そうか、でもそこで諦めるのはねちょっとね。
まあね、でもそのぐらいきつかったんだ
ね、でもさ、もうちょっとね、彼女をね、励ましながらさ、頑張ろうかぐらい、まあ、ね、言えないとさ。
俺も登ったことないから、僕もまだ。うん、まあ、富士山ちょっとまだ行けるんじゃないのって思ってるタイプだから、うん、だからなんでそんなとこで喧嘩してんだよ、みたいな。
確かに。
感じ言ってて。
なんか私なんか登れないけど、だったら励ましてよぐらいに思っちゃうから、なんで俺諦めてんのよ、みたいな。じゃあ私は行くからいいよ、みたいになっちゃう。
マジか。お嬢様強いね、う
ん、
やっぱ
な。
励ましなさいよ。
違う。だってさ、もう、なんか森をよとかってさ、ちょっと弱腰になられちゃったらさ、ね、ちょっと悲しくない？
確かにね。でも、そこで彼女の方が志が強かったみたいなのがさ、露呈したみたいな時に、あれってなっちゃうね。
うん、確かにね。頑張ってください。さあ、というわけで今日は、はい、国連平和維持要員の国際デー、エベレスト登頂記念日、五福の日、こんにゃくの日、幸福の日の5つでした、
はい。
さあ、というわけで今日の1曲目に行きたいと思います。
はい、
今日の1曲目はリクエストをいただきまして、はい、大黒摩季さんのあーっていう曲を歌いたいと思います。
はい、
いただいたんですよね、リクエスト。
リクエストいただきましたね。
はい、ペンネームが黒ひょうさんからいただきまして、はい、ありがとうございます。この曲は病気で人生を諦めていた時に目標となる人と出会い、その人のように生きたいと夢に向かって行動している時に出会った歌だから好きなんだそうです。
なるほど。
うーん、
練習してる時に歌詞もね、見せさせてもらったんですけどね、
うんうんうん、
なんかやっぱり自分の夢があって悩んでる時ですよね、
うん、
多分最後にこれのまま寝ようみたいな歌詞があったので、
うんうん、
多分ね、僕のあれだと寝る前に考えることの内容で、
そっかそっか、
夢があるんだけど、うん、それに向かってちょっと壁がある時に誰か思い出すんですよ、夢に向かってちゃんと進めてる人、
うんうんうん、
であの人みたいになりたいなみたいな感じのね、
うん、
多分歌詞なんだろうなと思って、すごいいい曲だなと思いましたね。
ねえ、はい、いやー、大黒摩季さん、これ難しいわよ。
難しいよね。
難しい。
まあ難しいよ。
でもね、せっかくこうやってリクエストをいただいたので、はい、ともやさんのギターで歌いたいと思いますので、はい、ぜひぜひ聴いてください。それでは歌います。はい、大黒摩季さんの、ああ。ありがとうございました。大黒摩季さんのあーでした。 せーの、即興ソングのコーナー、イエーイ。
このコーナーはですね、リスナーの皆様に、お題となるネタをね、単語を3個いただいて、それからインスピレーションを受けて僕らが即興で曲を作るコーナーです。
イエーイ。なんで笑ってんの？
なんかいつもと言い回しが違いすぎて困った
、はい、いやー、なんでそれで実はお便りもいただいていて、そちらもちょっと紹介させていきたいと思います。はい、います、ホワイトストーンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は曇り空ですね。明日の放送日は、
はい、
てんてんてん。さて質問です、
はい、
曲作りのポイントは何ですかってことですね。私たちはいつもね、ラジオの中でも即興ソングをやっていたりとか、で私は自分自身で作詞と作曲を行っておりますが、玉谷さんも作曲とかをやったりとかしておりますが、
はい、はい、やってますね。
ポイントね、
ポイント
なんかさ、なんて言うんだろうね、ポイントか、
ね、想像力。
まあ確かに妄想、私はね本当に妄想だね。うーん、
曲のなんだろう、降りてきたとかそういう時とかさ、
うん、
作ろうとして作る時の、うん、その感覚ってまた違うじゃん。
そうだね。
例えば降りてきた時は、うん、メロがふんふんってあるから、あ、
うん、
それこのメロいいみたいな感じで曲作ったりとかね、
うん、
でも作り出そうとすると、例えば今回のタイトルとかね、
うん、
いろんな言葉をいただくんですけど、
うん、
それに対してどういう想像をするか。
そうだね。
で雰囲気をね、まず自分で感じないと、
うん、
作れないよね、
うん、作れない、うん、なんか歌詞とかもこの間も知り合いとかと友達とかと話してたんだけど、はいはい、その作れないってやっぱ作ったことない人思うじゃん。
私
も
歌詞
そうそうそう、うんうん、とか曲とかにそのメロディーラインに関しても、
うんうん、
やっぱ作ったことなかったらなんでできんのっていう感覚になるのは当たり前じゃん。でもなんかなんて言うんだろうね、なんかされてさ、なんか多分恥ずかしいだけなんだよねって思っちゃう、うん、
まあ中学生の時に書いたポエムとかね結構みんなあるんじゃないですか。
そうそうそうそうそう、なんかさ
憧れてね、
絶対さ、なんかみんなそういうとこあるじゃん。
それでいいんですよ、もう後々思い返して恥ずかしいとかあるあるですから。
そうそうそうそうそう、
そこを恥ずかしくなく自分の気持ちをバーンって素直に出せれば伝わるもんも伝わるんですよね。
ねえ、
そこ恥ずかしがっちゃうね。
そうだ、まずその恥ずかしさを、ね、乗り越えるのが一番難しいところだと思うんだけど、うん、
確かに確かに、
恥ずかしさよりもこれで曲作ってみたいなとかさ、
うんうん、
この曲聴いてほしいなっていう思いの方が強くなった時は、
あ、確かに、
なんかできるかもしれない。
うん、確かに確かに、うん、じゃあこのポイントを踏まえつつ、あの即興ソング
作りましょうか。今日も即興ソングやってみる、はい、分かった
。今日ねお題いただいて
ます。発表します。公園、ウグイス、それからテコギボートの3つです。いただきます。
公園、
ウグイス、それからテコギボート、なんか爽やかな感じなのかな。
爽やかですね。爽やかですね。
爽やかで、
ウグイスって
陽気な感じがいいな。
ほうほうげきょう、
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 ウグイスなの。
でもあのさっきのポイントで言うと、公園、ウグイス、テコキボートも爽やかでいいんじゃないですかね。
そうだね、
まあ、人それぞれ感性はあるけど、
うん、
もう薄暗かったりとかするかもしんないけど、
私はねポカポカ春の陽気に包まれて、
うんうん、
テコキボートだからデートとかかな、
うんうん、
って感じ。
そういう感じだよね、
うん、
もう土砂降りでとか人はあんまりいないじゃん。でもいる人はそれでよくて個性だから。
あ、そうだよそうだよ、う
ん、だけど今作ろうとしてたり、もし仕事で曲作るとかそういうんだったら、
うん、
一般的にみんなが思い浮かぶようなこと書いた方が伝わりやすいですよね。
そうだね、確かに。
ってなると今回は、
あ、今日解説してくれるんだ。
あ、そうですね、
ありがとうございます。
まあ爽やかだよね、
うん、
まあデートでもいいし、
うん、
ポカポカした陽気で、
うん、
爽やかな、なんか風が吹いて緑が踊ってますよね。
そうだね
って感じの。
そうだね、そういう感じがいいかな。
ってなるとメジャーセブンスとか使ったりするんですか。
なるほどね。でもメジャーセブンスとか言ってもさ、分かんない人の方が多いと思うよ。
そうなんですよね、
うん、
そこは音楽やってる人だけ感じてください。
そういうのじゃないと思うよ、まあ、聞いてるの。
そうですよね、
うん、
でもうあの最初に言っちゃったんだ全部、
うんうん、そう、じゃあもういいんじゃない。
分かってますね、はい、大丈夫です。
ありがとう解説。
あ、どういたしまして。
今日の解説は智也さんでした、
はいはい、ありがとうございました。
な
んで帰るんだよここで。まあこんな感じでいきますか。
確かにいいね。
もうこんな感じでもうずっと A メロをひたすら、うん、
オッケーオッケー。いいかも。ちょっと続けてもらっていい？
ちょっとみんなもこれに合わせて歌ってくださいよ。
あ、どう？久しぶりの公園で、あ、ちょっと次でもう一回やるね。久しぶりの公園で、こういうのあんまりやったことない、こういう曲調ね。
ちょっとあの下手したらボサノバ行っちゃう。
あ、確かに確かに確かに。久 OK OK、 もう一回次でやる。久しぶりの公園で暖かくなってきたから、あ、こういう感じ、いいね、
いいね、
いいね、いいね、こういう感じで作っていこうか。オッケーオッケー、じゃあこういう感じで作っていきたいと思います。
はい、
せーの、できました。いや、すごいいい感じ
ね、いい感じだね。
うん、すごい爽やかっていうね、なんかいい感じ。
マイナスイオン出てるんじゃねえかぐらいのね。
わかる。
ね、爽やかさが。
うん。
じゃあ皆さんも聞くときはあの緑を想像して。
確かに確かにね、聞いてほしいと思う。
聞いた方がいいかもね。
うん、今日は即興ソング第15弾。
はい。
いただいたお題が公園、ウグイス、それから手漕ぎボートの3つです。
はい。
なんかタイトル決めてなかったね。
ウグイス。え、何？
ウグイス。タイトルウグイス？
タイトルは。ズバリ
手漕ぎボート。何その苦笑い。そんな苦笑いある？
いやいや、手漕ぎボート、はい。
どう？もういいよね。
もういいよねとか言っちゃダメでしょ。
確かに。じゃあ手漕ぎボート
デート。
あ、デートで、はい、わかりました。じゃあデートで。
デートとか。
じゃあデートでいきます。それでは即興ソング第15弾、公園、ウグイス、それから手漕ぎボートの3つのお題をいただいて作りました、はい、それでは聞いてください。デート、
ワン、ツー、スリー。なんかウグイスっぽい鳥がずっとここら辺にいた気がするけど。
聞こえた？ウグイスなんかどうしようかなと思って声で入れちゃったっていう高度な技。
何それ？
なんか
ウグイスの音声を曲に入れ込むという。
そうそうそう。
この新しいね、技
を
ね。
新しい技を編み出しました。
でもね、それだけでだいぶ結構ね、マイナスイオンが増加される。
確かに、わかるわかる。いや、いい感じだった。いい、よかった。
いい感じでしたね。
ね、ああ、よかった。今回も大成功です。
よかったよかった。
ありがとうございます。
よかったよかったって聞く人の判断だけどね。
確かに。さあ、というわけで今日の2曲目に行きたいと思います。
はい、
今日の2曲目は私、春沢ゆりなのキッチンメッセージを聞いていただきたいと思います。はい、それでは、聞いてください。
色とりどり
も終わっちゃって寂しくない。
ああそうですね。
そう実はね5月26日にやってきたのよ。
はいライブ
をね、まあ、その感想はねまた来週ちょっとお伝えしたいと思いますが、はいすね、まだね、放送的には終わってから3日後、789で3日後なので、はい、なんですがちょっと実際は
ね、
あの収録しちゃってるので、
はい、まだ未来は分かりません。
そうそう未来は分かりませんので、はい、落ち込んでるのか、果たしてもう
もう飲み狂ってるんじゃないですか
確かにねいやなのでちょっと来週にね、はい、感想は回したいと思います。
そうですね。
が6月もライブが6月28日に決まっておりますので、
はい、
巣鴨にある獅子王さんで、はいはい、何回かやらせてもらっております。こちら獅子王さんでやらせていただきますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。
ですね、まあ企画のために路上ライブとかいろいろやってましたけど、
はい、
まあ今後引き続き、まあ
ライ
ブ、路上ライブもね、あの、実際やってみるといろんな人がね、やっぱり話せて、ね、いろんな人がいるので、結構楽しいのでね、これからもちょっと、まあ時間があれば続けていきたいと思うので、はい、よかったらね、まあその告知も都度、その都度するので。
そうだね、はい、ツイッターとかでやっていきますので、ぜひぜひチェックの方お願いいたします。それから、ラジオに関するご質問、ご感想、私たちに関するご質問、ご感想と、やってほしいカバー曲、それから即興ソングのお題、それから悩み相談、はたまた、何でもいいです。何でもいいです。お便りお待ちしてます。
はい、お願いします。
はい、宛先は、まあ私たちにね、直接コメントとかメッセージくれても構いませんし、はい、もしくは栃木放送宛てに、お便りをいただメールをいただいても大丈夫です、はい、ブリブリアットマーク CRT-radio.co.jp BURIBURI アットマーク CRT-radio.co.jp までお願いします。
はいお願いします。
いや
終わりですね。
もう今日で5月終わりだな。来週から6月だね。
あーそっか早いね。
早いね。
もう半年で、
もう半年で今年も終わ、ね、終わりですよ。
終わりですね。
上半期も終わりで、
また年末を迎えて
なんかさすごい
ね。そこまで想像するとちょっとね元気がだんだんなくなってき
た。確かに。いやこれからも頑張っていくよ。これから夏だからね、蚊に刺されないようにね、
夏バテしないように、
はい、日焼け防止、水分しっかりとって
熱中症にならないように、
熱中症防止でお願いします、はい、梅干し食べて。それでは
そうですね
梅干し好きだから、
おばあちゃんみたい
に
ね、
ひどいね。いいじゃん
最後にこの空気
それではいきますよ、はい、じゃあ今週もね頑張って夏バテ5月病にならないように頑張っていきたいと思います、はい、それではまた来週。
バイバーイ。